こんばんは。
はい、こんばんは。
はい。いよいよ。
はいはい。
ドラゴンクエスト30周年でございます。
おー。ね。そうですね。
いろいろ、あの、ウェブサイト、ブログ、ね。それから、我々が、あの、舞台とする、ポッドキャスト、ゲーム系ポッドキャストの方でもですね。
はい。
各局、30周年の思い出話とかね。いう話をしてるんですけども。はい。まあ、うちはほら、ドラクエじゃないですか。なんたって、ドラク、DQ10 をメインにしてますし、はい、ドラクエとは切っても切り離せない。なんでお前らがやんねえんだよって多分言われると思います。はい。
俺、満を持してですね。
でも満を持してですよ。で、うちはね、これロングランでやりますよ。う
ん、1回じゃ、2回じゃ終わらせんよ、感じ
です
ね。
ですよ。本当に。ずるずるずるずるね、やってきますので、まあ、お楽しみにやっていただければと思います。はい、はい。その一つなんですけど。ちょっとお話ししたいことも一つ。
はいはいはい。
この間の DQ10TV の番外編ではないんですけども。
はい。
ドラゴンクエスト30周年のニコ生をやってたんですよ。
らしいですね。
あ、ピカさん見られてないんですか？
情報ちょくちょくネットで見るような感じでしたね。
いやね。
なんか良かったらしいですね。
めちゃくちゃ面白かったです、あれ。
ああ。
うん。いや、各作品のプロデューサーからですね。
はい。
いや、もう本当に、もう言ってしまえば、お偉くなっちゃった方もいっぱいいらっしゃってですね。それから、
そうです、
ね。うん。メーカーを飛び越えての、例えば、お祝いメッセージですとかね。
ああ。
例えば、任天堂宮本さんとか。
あ、そうなんですか。
そうそう。ヒーローズ絡まりで。
はいはいはい。
光栄テクモゲームズの、渋沢光さんとか。
あ、はいはいはい。
うん。その他にもですね、現場にはですね、
はい。
レベル5日野社長とかね。
おー。
まあ、あの人全然偉そうにしないんですね。
でもなんかファミリー感出てますね。
いや、本当にファミリー。
いつの間にか。
でも、ね、本当にね、あの時の暴露話とかもたくさんしてまして。
あー、それ面白そうですね。
本当に面白かったですわ。うん。藤沢はね、バージョン1の、藤沢さんとかね。
はいはい。
いらっしゃって、いろんな話してましたけど。本当にお祝いムードいっぱいで。
で、それでまだ見れるんですかね。
タイムシフト見てみたらどうですか？
おお、せっかく私入ったんで、有料会員、ちょっと調べてみます、
ものすごくやっぱ我々を楽しめる、番組だったと思いますよ。
ほうほうほうほう。わかりました。
はい。で、その中で、まあご紹介もあったんですけども、やっぱり、ドラゴンクエストと切り離せないのがジャンプということで。
ああ、はい。
鳥山明イラストレーションズっていう本が出ました。
はい。
まあ、設定資料集ですよね。本当に、ね。
探されとったみたいじゃないですか。
この、ものすごいいい本です。
おー。結局見つけて買われたんですか？
まあ、もちろんもちろん。
おー。
あのね、これはね、
はい。
今買わないといけないと思います。
そうですよね。
はい。
なるほど。
本当に、分厚くてですね。で、装丁もとても綺麗ですわ、これ。ので、ぜひ、ちょっと手に、リスナーの皆さんもですね、ちょっと立ち読みというわけにもいかないでしょうから。
あれ、多分、ビニールしてますもんね。
そうそうそう。
そいいね、
豪華な、装丁になってるので、箱の、なんですか？ボックス入りなので。
おー。
なかなか、あれ
です。結構分厚いんですか？
そうですね。しっかりした紙質でね。
なるほどですね。
ほら、うちにか絡んでもらってる絵師さんとかもたくさんいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
そういう方らも間違いなくこの鳥山明の絵っていうのがやっぱり参考になるわけじゃないですか。
そうですね。もっとただスタートがそこですもんね。
はい。なので、やっぱり、本当に30周年を記念してのいい本だと思いますので、ぜひ、お買い求めいただければと思います。
はい。はい、
さてね、というわけで、本当に、まあ、先ほどの話じゃないですけど、この、30周年。
はい。
か 噛み締めながら今年のドラゴンクエストをやっていきたいと思います。
そうですね。ね。
本当に。ね。舞台はね、アストルティアでありますけども。
はい。
これからね、イレブンが出たりとか。それから、今はもうちょっと実は絶賛、うちの息子がやってる某ゲームがありますね。はいはい、この話もちょっとその一環として、今後、ドワラジでもちょっと取り上げたいなと思いますので。
つうか、30周年というか30年前なんですね、初めて手にした日が。
ですよ。我々も若かった。
小学生でですね。
ですね。
すごい動いてますけど、まあその辺の話もまたじっくりしたいですね。
ですね。うん、いろんな、思い出話したいなっていう人がいらっしゃったら、ぜひ、サポート仲間で来ていただければと思いますので。
ちょっとなんかツイッターで僕とドラゴンクエストの思い出みたいなのが出てましたね。
はいはいはい。
あれもなかなか楽しかった
ですね。楽しいですね、あれね。ハッシュタグなんか、遡ってみると、ね、みんないろんな思い出があるみたいだからね。よし。では、ね、今後とも、ドワラジにも期待してください。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第75回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティアゼノのみならず全国のドラクエ10プレイヤーのお届けしたいゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
はい。ピシカさん。
はいはいはい。
さ、
ええ。
ちょっと前の、うちのドアラジでもやったんですけど、
はい。
芸人といえば、
はいはい。
来てもらったロムペイさん。
はい、芸人会ありましたね。
今回も、
ええ。
芸人会っすわ。
今回も芸人会ですか。
でも、あの人がゲストじゃないんですよ。
笑わせる部分じゃないですか。
あ、まあ、もう、これはね、ちょっと今日はね、ええ、どういう方向に行こうかなと思ってるでしょ？
はいはいはい。
今回は、職業界です。
きちっとした、ちゃんとした職業
です、ね。きちっとしたって、ロムペイさんがきちっとしてないみたいな感じです。
きちっとした芸人の方ですね。
こうやっていじられることが、あれでしょ？ロムペイさんは嬉しいんでしょ？まあ、ね、いない人のことはどうでもいいんですけど。
あ、はい。
はい。ではね、旅芸人。
はいはいはい。
旅芸人ということなんですよ。
ええ。
旅芸人ってね、やっぱ、私も実はメイン職が旅芸人。
そうですね。
だったりする。うん。あれでしょ？ピチカさんの俺のイメージは旅芸人でしょ？
そう、最初はもうそのイメージでしたね。
ああ、そうでした。
うん。
はい。ね、オールマイティな職業なんですよ。
はいはいはい。
でも、以前、例えばレンジャーとか、
うん、そうなんですよ。そこと、うん、
踊り子とかね、
うん、
やりましたけど、
はい、
迷いを生ずるのも旅芸人だったりする。ピチカさんは苦手なんですよね、こういうの。
そうですね。
とにかくダメージを稼ぐのが俺の仕事だっていうのがピチカさんじゃないですか。
そうだ、はっきりしてないというか言いますかですね。そう、難しそうな。
難しそうな。そうですか。いやー、というわけで、今日はまた、ピチカさんにお勉強していただく回ということで。
わかりました。
はい。で、じゃあ、俺が喋るのかということなんですけど。
はい。
ちょっとね、これまた心もとない。ということでですね、私、この人に、出演のオファーいたしました。お待たせしました。小豚健志さんです。どうぞ！
こんばんは。小豚健志です。
こんばんは。はじめまして。
ようこそ。
はじめまして。
いらっしゃいませ。
はい。
はい。
緊張してる。
します。緊張してますね。
まあ、その辺はね、徐々に、和らいでいくと思いますので。はい。は
い、
ですね。はい。まずね、今日、お迎えしたんですけど、この間、ほら、あやねこさん来てもらった、写真会があったんですけど。
はいはいはい。はい。
あの時に同時オファーしたんですよ、小豚さんに。
あ、そうですね。
ある方からの、ちょっとご推薦があってですね。
はいはいはい。
なんだ、これは、ケンタロスさんと小豚さんが絡んでるんだったら、これ、旅芸人会あるんじゃねみたいなことを言われてね。俺はもう目ざとく 見つけといてですね。
はい。
で、まあ、しかも、なんだ、アスコンの、ね、表彰の時に、なんと、小豚さん来てんじゃないですか。
しっかりお邪魔してました。
してね、はい、高校のばかりにオファーして。
あ、現地でですね。
そう。あの時のね、でも小豚さんのね、はい、一言がね、とても嬉しくてですね。
ええ。
覚えてます？なんて言ったか。
確か、何でしたっけ、断る理由がないとか、そんな感じでした。
そう
ですよね。あ、よかった。あ、合ってました。
それがね、はい、それがすごくこう、印象深くてですね。
ええ。
いやー、いい人に声かけてもらったんだなと思って。いやーね。はい。ちょっとね、早速本編にちょっと移りたいんですけど、はい、まずちょっと、ね、はい、ちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。
は
い、
あ、そうですね、ドラクエ展で、旅芸人やってます、小豚健志です。というのも、なんか旅芸人しかできない小豚健志って言った方がいいかもしれません。はい。そんな僕ですが、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。はい、で、さっきちょっと登場いただく前に、ピチカトさんが、アタッカー向き、まあ、バトルマスターが結構メイン職だったりするので、
はい、はいはい。
中衛職苦手だって言うんですよ、この人。
うん。
この辺のそのご教授をいただきたいと。
なるほど。
もう一つは、ちょっと私なんですよ、はい、私。
はいはい。
旅芸人メインでやってるんですよ。
はい。
でも、
嬉しいですね。
うん、やってて楽しいですよ、やっぱね。でも、
う
ん、慌ただしいがゆえに、ちょっと、こういうとこ抜けてんじゃねっていうところが、実は見受けたりするんですね。
うん。
それから、バージョンアップによって変わったこともガラリとあったりして、
そうですよね。
その辺をちょっとね、やっぱり、改めて俺、勉強したいなと思いまして、今回。
なあ。
ぜひ、ちょっとご教授いただければと思いますので。
いえ、そんな偉いもんじゃないですけど、ね、よろしくお願いします。はい。はい、
本当に、改めて、じゃあ、お二人、今日はよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
します。
友達。
はい、本編。
はい。
まずね、話題的にこんなとこから行こうかな。小田さん、なんで、
はい、
旅芸人だったんですよね。変な話ですけど。
スタート当時ですからね。
そうですね。もう、スタートした時点からもずっと旅芸人でやってて、
うん、
で、うん、なんで旅芸人を選んだのかって言いますとですね、うんうん、僕、ちょっと性格が多分天邪鬼なんですよ。というのも、オフィシャルサイト、始める前に、オフィシャルサイトを見ると、職業のこう説明とかが載ってたりするんですよね。
はいはい
はい。はいはいはい、
例えば、戦士だったら、混域のスペシャリストとか、
うん、
あと、ソウルなら、回復に長けているとか書いてあるんですけど、うん、旅芸人の、公式のコメントがですね、冒険というよりは、人を楽しませることを得意とする職業って書いてあるんですよね。もう、のっけから、上に、冒険を否定されてるわけですよ。冒険というよりは、それを見て、あ、もうこれしかないなと。
なんか言い方があれですけど、ちょっと遊びドラケー世代遊び人風の言い方にも聞こえますね。
そうですなんかっていうのもあれですけど、あとなんか楽しいんじゃないかなって、うん、要は遊び人的ポジションじゃないですか、
うん、
で多少変化しても許してくれるんじゃないかなとかそんな甘い考えもあり、はい、選んでみたんですよ。
はい、俺はね、ちなみに、
はい、
旅芸人を 選んだのは2回目だったんです、実は。
あ、2回目ですか。
っていうのは、最初、盗賊で始まってるんですよ、私。
ああ、そうです。言ってますね。
うん。あの、ドワーフの盗賊でスタートしてるんですけど、
うん、
まあ、実は、理由がそんなところだったりするんですよ。
うん、
その、武闘家ほどでもないし、戦士ほどでも強くないんだけど、でも、みたいな感じなんですけど、うん、ただ、一、はい、つ理由がですね、
うん、
俺の場合は、その、あんだけ、流星を誇った爪、
はい、はいはいはい、
ああ
爪を取らなかったんですよ、
はい、
実言うと、はい、未だにケンタロスのキャラクターで爪スキルに振ったことがないです、
はい、おお、あのケンタロスさんいいですか、僕もですね、実はバージョン2になるまで一度も1ポイントも振ったことがなかったんですよ
爪に
一緒です、
うんうん、
どうしても探検を取ろうとすると爪は諦めざるを得なくなるんですよね。
そうなんですよ。
バージョン1の頃とか。
そうそうそう、はい。で、結局、なので、探検に、をずっと、不遇だった探検時代から、ずっともう、
はい、
盗賊を探検で伸ばす。つまり、そこに振り切っていくと、やっぱり、2色目には旅芸人に手を伸ばさざるを得ないっていう部分で。
はい、はい。
なので、旅芸人だったっていう私もイメージがすごく強いですね。
はい、僕もそうですね、旅芸人をやってて、で、じゃあ次何をあげようかってなった時、やっぱ盗賊を選びましたね。
ああ、探検を作ったので。俺と逆なんですね、
多分。逆ですね。
なるほどね。なのでね。
あと、あれですね、盗賊で盗むを使った金策がちょっと流行ったりとかして、
うん、
初期の頃は、うんうん。それでもいいなと思って。
なるほど、
ね。はい。
ここはスタートが盗賊だったんですけども、
うん、
あ、旅が行かなかったですね
それ爪に行ったからでしょ。
いや爪にも行ってないですね。
爪にも
やっぱり剣を振りたかったんで、
うん、
そこからやっぱ戦士行きましたね。
ああ、もうそこのスキルを生かすわけではなかったってこと
ね。そう、やっぱり探検に対してそのダメージがどうしてもですね、弱を感じて物足りなかったんですよ。
そこはやっぱ不遇の時代ですからね。
はい。爪一強でしたからね。
ですね。
そっか。
もう一個ね、ちなみにやっぱり、
はい、
旅芸人といえばなんですけど、
はい。
その最初の頃ってさ、
はい。
よく言われたら、プチ勇者とか言われませんでした？
あ、言われてましたね。はい。実は勇者かもしれないみたいなこと言われてましたよね。はい。
そうですね。ドラクエない、
はい、
ドラクエないの時は、うん、
はい。
ドラクエないの時はスタートが旅芸人で、ほんとプチ勇者って言われてたんですね。
あ、そうですか。あ、そうですよね。出だしの天使の。
そうです、はい。
そうですね。はい、はい、ない。はい。そうですよね。
いや、蘇生はできるし、
うん、
全体回復はできるし、
はい、
ね、
はい、
まあ、回復と、それから、バッファーでバッファーもできるしっていうところで考えると、
はい、
うん、一人いてもみたいな風になるんですけど、
うん、
さっき最初の話の、
はい、
迷いが生じるっていうのは、
うん、
これを変な風に伸ばすと、
はい、
恐ろしくどっちつかずになるんですよね、この旅芸人。
わかります。
そうでしょ。
わ、
はい、
かります。
やっぱりね、ここをやっぱり教えてもらいたいなと思うわけですよ。
ああ、でも、そのパーティーによって、スタイルを変えるっていうのが多分、旅芸人のあり方だと思うんですよね。
なるほどね。
はい。もう、戦士やバトマスがいるなら、もう、本当はもちろん、この意見をお任せしますよ、という形にしておいて、まあ、そうでないときは、じゃあもう、自分が、例えば、こんなり探検なり持って、一生懸命この意見を参加したりとか、はい。
それなら、旅芸人ってやっぱり全部をできんといけんような雰囲気が、感じがあるんですよね。選曲を全部見てから。
ああ、そうですね。例えば、今は攻撃寄りなのかな、回復寄りなのかなってこう自分で判断しながらやってたりもしますね。今ちょっとここで回復寄りになっとかないとやばいなとか。
ああ、
やっぱりなんでしょう。
実は、はい、ほら、俺よく解説です。俺はサッカーに例えるんですよ。
うん、
ね、で、旅芸人のポジションってやっぱボランチなんですよ。
はい。
後方から見てる、もしくは自分が前線に行ってもいいし、やっぱり、ボールの受け手と出し手っていうのを自分でやるのが、やっぱり、その、旅芸人の役割だと、俺持ってるので、うん、いいポジションをやっぱり見とかないと、今の小豚さんの話ではよくよくわかるな、それはね。そこの選曲に応じて自分を置くっていうのは、すごく大事なのかもしれないですね。
そうですね。あと、もう組む人によってもやっぱり癖とかありますからね。うん、そういうのも、なんかこう、ちょっとやっていくと分かったりするんで、ああ、この人はこんな感じだなとか、なんか、うまく言えないんですけど、なんでしょうね。あ、もうこの人はもう、攻撃が好きなんだなと思ったら、じゃあもう、倍しかけてあげるから、頑張ってっていう感じで。
やっぱり、プレイヤースキルがすごいいりますね、それ。やっぱり。
なんですよ、一緒にいる、一緒に組んでる方が、こう、気持ちよくバトルできたら、旅芸人冥利につきますよね、それは。いてくれてよかったよって言われると、こう、よかった、ああ、よかった、旅芸人でよかったなっていう気持ちになる感じですね。はい。
はい。
はい。
続いてなんですけど、
ええー。
早速ちょっとその、持ち味の話をちょっと少しずつしていきたい。
持ち味ですか？うん。はい。
まずね、ちょっといろいろ分けてみましょうか。はい、まずちょっとどうしても最初に喋りたいのは、
ね、
武器。
うん。
武器。はい。
ぶっちゃけ俺はね、
はい。
探検と扇を使うんですよ。これはもう、踊り子でもうこれ同じもん使えるわけなんで、
はい。はい、
まあ、これはどうしても持ち返しながら使ったりっていうのも、はい、もう視野に入れていけるんですけど、
はい、僕は上げ、レベル上げるときはコンですね。
おお、
はい。
小豚さんはこれな、当然3つ使うんでしょ、
はい、うん。全部180ですね、今は。
180ですか、
はい、180ですね、全部。はい。どうしましょう、探検から行きましょうか。
探検からね、行きましょうか。
やっぱでも、ケンタラさんも探検使いなんで、もうご存知だと思うんですけど、探検は150スキルで随分化けましたよね。
ですね。
ええー。もうなんか、魔法使いも探検持ってラリホする時代じゃないですか。もうすごいなと思います。その、毒の入りも全然違いますし、あとゴッチャグですか、ゴッドジャグリング。
はい。
はい、
ね、ヘナートスが入ると思うんですけど、
はい、
探検でやるのと、その他の武器でやるのともう大違いですね、入りが。
うん、
はい。おたけびも入りますし。
すげえ、状態異常を入れやすくするという150スキルなんで。
ね、あれはすごいですね。
うん。
で、探検は、僕の周りの旅芸人が多分変態ばっかりだからかもしれないんですけど、はい、探検何本も持ってないんですよ。小柄シーダーがクリスタルエッジとか、エンシェントククリーとも、最新のやつとかも全部、全部違って全部いいんですね。
ああ、うん、探検自体を変えるんですね。
ええ。そうなんですよ。
ちょっとあれですよね。職質されたら逮捕されるレベルですかね。
はいはい、ああ、そうですね。もうジャラジャラ持ってますね。はい。
ですよね。
ライトニングダガーが、多分まあ今一番熱いというか、手に入れやすく、なんかダメージが目に見えてわかるんですけど。
俺もね、はい、長い間もう高レベル帯って使ってのライトニングダガーなんですよ。
ああ、いいですね。
うん。なので。
グランドクロスがあるんで、今、旅芸人
は。はいはいはい。
それで雷耐性を落として、ライトニングダガーで大ダメージ。というやり方が、多分、なんか、すごくわかりやすいのかなと思います、ね。
ちょっと、はい、これ順番で行くんですけど、順番でまた扇込んっていくんですけど、
はい。
この探検、ほら、今回の90武器。
はい。
ジャンビアでしたっけか。これ、どうです？
ジャンビアは。
買い替え、実はもう、買い替えを視野に入れてるんですよ、実は。
とてもいいと思います。とてもいいと思います。本当に。光属性 がついてて、あとまあ毒が 16% でしたっけ、
うん、
で、タナトスで毒更新をできることもそうなんですけど、意外とこう光弱点の敵って多いんですよ。
はい、
はい、炎と光とかはもうやたら多いんで、うん、活躍の機会は多いのかなって思ってるんですけど、
ポイズンスケールのこれ、はい、何上位互換みたいなイメージでいいのかな。
ポイズンスケールは無属性なんで、光属性の耐性がある敵にはポイズンスケールがいいと思います。どちらかというと、はい、
なるほどね。
そういった使い分けを変態旅芸人たちはしてるわけですね。
なるほどね。
はい、
すごい知識がいりますよ絶対。
いや、まあ今回変態トークでいいので、
ああそうですか。じゃあもうはい、
はい、でちなみになんですけど、ちょっと参考になんですけど、はい、これほら今回のその緑の錬金石の話もありますので、はい、この、はい、そのベラボーに高い大成功品を買う必要はまずないと思うんですけど、これってやっぱりない攻撃力で買うべきですか？
僕は攻撃が好きですね。
うん、
ちょっと前まで、例えば呪文、パルプンテでしかつかない呪文速度がついてるものだったり、
うんうん、
これで買収が早いぞとか、そういったことでちょっとこだわりを持ってやってたんですけど、もうビートが実装されてからもう、買収いくら早くなってもしょうがなくないみたいな。はい、はい。でも、じゃあ攻撃でいいかなと。ところで、はい、うん。攻撃にしてますね。
なるほどね。
先ほども言いましたが、150スキルで毒も入りやすいので、
はい、
例えば、
はいは
い、攻撃時毒何パーセントとか、そういうのもいらないかなと思いますし。
ああ、なるほどね、
はい、うん。僕は今攻撃が好きです。
そっちの数値を上げるのを、
はい、
一番見た方がいいことですね。
そうですね。
純成功品。一失敗品前後を探してくれれば、はい、まだ若干少し高いですよね。出たばっかりなんで
ね。そうですね。
早く。
あと、一個、間違ってはないんですけど、ちょっと面白いなと思って買ったのが、エンシェントくくりの、おしゃれ45っていう、錬金を買ったことがあって、探検で。はい。ハッスルダンスの回復力がアップするなと思って。
おしゃれぞ、おしゃれ依存か。
はい、そうです。
なるほどね。
はい、
おしゃれでしたね、そういう。
探検持って、おしゃれと回魔なんですよ。回復魔力。
なるほど、
はい。の合計で、はい、増えていくんで。で、エンシェントクールには回魔がついてたんですよ。
うんうん、
珍しく。探検では珍しいんですけど、じゃあこの回魔せっかくついてんなら、じゃあちょっとおしゃれ錬金ついてんの買っちゃえと思って。
でも確かに、そう考えるとこれ旅芸人向けですよね。
うん、
明らかに盗賊とか、はい、ね、はい、踊り子向けの探検ではないですね、エンシェントククリの。
実は、コーマもついてるんですよ。
うん。
なので、ククリは、まあ、踊り子がどれだけ魔法を打つかっていうのもあると思うんですけど、
はい。
はい。できるだけ打ちたかったら。
ちなみに俺、昨日ですけど、
はい。
あれですよ、ガイアが、ひたすら、あれですよ、物理攻撃ガードしやがるんですよ。
ああ、
うん。俺、
やっとしますね。
うん、踊り子で行ってたんで、
はい。はい、
ここぞとばかりにベギラゴンしましたけどね。
ああ、いいですね。うん、
まあちょっと脱線しましたけど。
はい。いやいやいや、
はい。
ベギラゴン熱いですよ。
続いて、ちょっと、扇は、は
い、ああ、扇ですね。これ言っていいのかなって思うんですけど、
うん。
正直、活躍の場が少ない、という、ちょっと僕の中では。
おお、
はい。ピラミッドを、ちょっと前までピラミッドは例えば原爆入れてとか、範囲攻撃してとか、
うん、
で、扇もある程度活躍できたと思うんですけど、今、混んで十分なんですよね、それが。
うん、
もう原爆入れてる暇があったら、もう叩けと。
うん、はい。ケンタロウさんあるんじゃないですかね。
やられる前にやれと。
扇
はい。
扇で、
はい。
比較的俺多いんですよ、扇にしてることは。
ああ、そうなんですか。
まあ、っていうのは、ね、まあ、過去に降ってないっていうのもあるんですけど、
ねえ、
これね、まあ、特技、扇の特技のもあるんですけど、今回ちょっと108、ちょっとこれは後ほどのスキルの話にしたときにもちょっとお話したいと思うんですけど、
はい、
この件が絡んでくるので、
ああ。
うん。ただの、決して弱くはない。 と思ってるんですよ。
はい。
こいつもね、その90武器の話をしたいんですけど、小林さん買いましたこれ。
買いました。
あ、結局買ったんかいな。
買いました。もう、はいはい。使命のように買いました、ミックス。関係、大庭。
これもね、私はね、はい、ちょっと前の装備してるので、実はこれ、はい、これまたもう、実は旅芸人に関しては、探検と扇はもう90の買おうかなと思っているんですよ。あ、うん、
そうですね。扇は、いいと思います。なんでしょう、回復魔力が50ついてるんですよ。
うん。
扇に。俺、ね、50も増えるんで、
ね、青蘭の扇使ってたんですよ、ずっと。
ああ、青蘭いいですね。
なんですけど、実は青蘭と、当時、はい、ハルジオンを迷ったんですよ。
ああ、そういった意味で言えば、今回の扇は、ハルジオンの完全上位互換なので。
でしょ？だから、ハルジオン逃してるだけに、俺買ってもいいかなっていう気がしてて。
いいと思います。クジャク姫でしたっけ？
うん、クジャク姫。
確か、はい。
これはね、逆に、
はい。
何、錬金つけるべきです、これ。
僕は、おしゃれ47のを買いました。
お、やっぱりおしゃれか。
まあ、僕が扇を持つときって、攻撃というよりかは、ちょっと守備寄りというか、
なるほど。
回復寄りっていうことが多いので、ハッスルダンスの、ちょっと底上げをしたいなと。
それは面白いかもしれない。
って言いながらもなんかそのうち攻撃も欲しいなって買っちゃいそうな気もするんですけど。
そうか、これは参考になりますわ。
そうですね。
なるほどね。買いなのね。よし。で、で、はい、ここが一番実は聞いてみたい。ピジカさんも愛用のコン。
はい。はいはいはい。
ああ、はい。
コン。これは逆に、全く実言うと知識がないんですよ。
あ、
僧侶も、
めっちゃいいですよ。
僧侶もスティック一択で、攻撃に転じたことがないんですね。はい、いや、槍持ったりとか。なので、
はい、
コンって、
はい、
なんだろうね。やっぱり、範囲もできるし、氷結乱撃で一点集中もできるしっていうのもあるんでしょうけど、はいはい、これどうなんです？
僕は、特に、
うん、
その、何でしょう、盾を持たなきゃいけないとか、いう時以外は、もう、常時コンを持ってますね。
ほ、うん、
はい。
でも、コンが一番攻撃力高いですよね。やっぱり両手持ちですし。
そうですね。この3つの中ではね。
はい。
そうですよね。
でそれなんで僕はもうコン一択ですね。
そうですね。コン、何でしょう、水流の構えもとても強いんですよ。
はいはいはい。
50% の確率で三河市が発生するので、でここが重要なんですけど、例えばアクロバットスターあるじゃないですか、
はい、
芸人の必殺技、
はい、
アクロバットスターと水流の構えを同時に発動させると三河市率が 100% になるんですよ。
へ
え、何でもかわすんですよ、もう。
ね、正直アクロバットスターって、サポート雇うときも切ってる人多いですよね。
はい、マジですか？
ね、
消すからんすね。
私を切ってる人が結構いるんですよ。
そうなんですか。
うん、サポートで探しても、これ発動されると面倒だなっていうスキルだと思われてる節がやっぱり多いと思うんですよ。
僕は、全必殺中最強だと思ってますよね。はい、
でも今のは面白いですね。100%、100%、
100% 回避です。
なるほどね。
本
当そのアクロバットスターはとても相性がいいですね。
なるほどね。
あとは天地の構えで攻撃をそのカウンターするじゃないですか。できるじゃないですか。なので攻守に長けたとてもいい武器だと思っています。
なるほど。
だと、なんでしょう。今回のコンで言うと、武器ガード率が 2% ついてるんですよ。
うん。
で、コンのスキルを取っていくと、武器ガード率が 4% と 4% で2回取れるんで、
もう、
今回のコン持てばもうそれだけで、武器ガード率が、10%。
ほー。 これ極楽のコンテですね、
はい。そうですね、極楽のコンテです。
はい。今回の90投入武器、レベル90で投入された武器の中で、
はい。
おそらく一番回でないかと言われているのがコンだ。この極楽のコンだ。そうです
ね。ほうほうほうほう。
はい。うん。びっくりしました。あまりにも高性能というか、はい。しかも 2% ターン消費しないがついてるんですよ。
へ
なんで、とてもこう、なんかありがたいなぁと。
いや、はい、いいな、僧侶にそのまま受け流してもいいので、はい、ちょっと俺も今回その180には、とりあえず、レベルマックスまで切っちゃってから、はい、触れるものは振っちゃうんですけど、振り直しだけはちょっと後から吟味しようかなと思ってたんで、
あ
その時ちょっといろいろ駆使してコーンはぜひちょっと切ってやってみたいですね、これね。
一度体験すると多分やめられないですよ。氷結乱撃のガンガンガンガンっていう音が、
は
い、
ええ、
なんかもう気持ちいいんです。
あ
とそれからのコンセンサスのキュルルルルンダーンっていう感じがまたこう、はい、エクサスになって
、はい、俺コーンはね、ちなみに後ほどの話もするんですけど、サポート仲間で旅芸人を雇うときは、はい、実はコーンを選ぶんですよ。
はい、ああ、そうなんですね。
うん。やっぱり、いろんなことをしていただいた後にもう攻撃に転じていただけるのは、ありがたいなと思うので。
ああ、
うん、
はい。
なぎ払いにしかりね。
はい。
うん、なので、はい、この辺、いや、ちょっと楽しそうだな。
うん、楽しいですよ。
今回、今回ね、
変わしますし、
はい、旅芸人会で一番楽しみだったのは、コーンの話聞きたかったんですよ。
ああ、そうなんですか。はい。いくらでも語れますね。はい。
はい。武器ね、ちょっとこれ参考にして、ちょっとお買い物もしたいと思いますよ。
そうですね。
はい。はい、次。ちょっとさっきの武器のも含めて、
はい。
スキル。
はい。
の話をしたいんですけど、
はい。
特にこの、なんだ、160から180の解放された武器。と、
はい、
いわゆる旅芸人特有の曲芸スキル、
はい、
この辺の話なんですけど、
うん、
ピチカさん何旅芸人のスキルって何がこう、あ、こいつ便利だわって思うので、こう 2,3 上げるとするとどうなんですか。
使うときはゴッドジャグリングですか、攻撃がボンボンボンボンやるやつですね。
はい、
あれがメインですね。本当に自分でやるときは。
は
あ。うん。あと最初戦いのビートするぐらいで、
うん、
もうそれぐらいですよ、僕は使うの。使う言ったら。
そっか。あ、うん、甘えな。
レベルを上げるだけのためのあれですから。
でも、一般的には多分そうだと思うんですよ。
はいはい
はい。はい、ビート使えればそれでよしみたいなところが。はい、
まずね、俺はね、
はい、
ええ、ほら、敬愛する友安布袋さんがいるじゃないですか。
はい。
そのせいで、やっぱギターを使える、はい、ギターを使えるっていうのだけでもね、たまらなく良かったですよ、戦いのビートは。
もう正直。布袋好きなんですね。はい。
そうなんですよ。はい、ただ、ギターがね、
はい、
結構専門的な話なんですけど、ギターがフライング V だっていうのがちょっと、びっくりしたんですよ。わかりますフライング V って。旅芸人が、はい、戦いのビートに持ち出すギターは、はい、V 型のギター。
V の方が V になってますよね。
そうそう。あれ、フライング V ってタイプなんですよ。
はい、ああ、そうなんですね、うん。
あれがびっくりしたんですけど、はい、まあ、それはどうでもいいんですけどね。
はい、
やっぱりこれって、旅芸人特有じゃないですか。
はい、そうですね。
この、いわゆるバイキルト専門で、といえば、1000倍特許だったっていうのは、魔法戦士なんですけど、
はい。はい、
もう魔法戦士の株を完全に奪えるのがこれじゃないですか。
うん、ああ、そう、ね、これが出るまで。
まあ、うん、奪い返したって言った方がいいと思いますね。ずっと大使は旅の1000倍特許だったんで。
うん、実際、ただ、バイキルトで一発で2発分っていうので、ね、その上で、今度は道具使いにもバイキルトが加えられて、
はい
はい、俺だけ大使2回がけかよって思ったわけです。
はいはい。はい、
そこを奪い返したのが確かに 戦いのビートの、あのポジションだったと思います。
そうですね。まあ、奪い返したっていうか、もう本当あれですね、旅芸人の動きそのものを根底から変えてしまったというか。
ですね。
はい。
開幕の動作って大切なんですけど、はい、どの職でもですね。
はい。はい、
最初にもう、ね、当たりに行く職だったり、はい、最初にやっぱり開幕上げてしまうとかね、そういう開幕の行動って多分一番大事なんですけど、
はい。
うん、やっぱビートありきで動いていかないと仕方ないですよね、これ、ね。
そうですね、ビートありきですね、物理パーティーでしたら、ビートありきで、うん、はい。
で、そこでね、
はい。
ちょっと加えて話したんですけど、
はい。
さっきの、ちょっと扇がねっていう話をしてたんですけど、
はい。はいはい、
これをね、
はい、
私は押したい。風切りの、風切りの舞、
うん。はい。
うん。で、実際ちょっと、まず実は振ってみたのがこれだったんですよ。ちょうどうまくスキルも10余ってたりしたんで、
は
い、160に風切りの舞を置いてみたんですよ。
はい。はい、
うん。
そうすると、戦いのビートもチャージ。
はい、
チャージタイムがあるわけで。
はい。
で、はい、風切りの前もチャージタイムがあるんですが、160、はい、170、180でタイムが違うと。
そうですね。
で、ちょっと試しに160に置いてみたんですけど、ちょっと長いんですわ。
うん、そうですね。210秒ですね。
うん。開幕で唱えるわけにいかないんですけど、
はい、そうですね。
戦いのビートでピコピコつき始める頃にちょうどたまるんですよ。
はいああ、はい、はい。
で、そこで、
はい。
やれば、うまく繋げられるし、
はい。
で、さらには、風切りが終わる頃に、ビート2回目が溜まるんですよ。はい、ちょうど。
ああ、そういうリレーができますね。
うん。なので、旅芸人ちょっとほら、まだ、はい、あ、面白いんだけど、この辺が難しいよねっていう人、160に置いてみてもいいかなと思ってるんですよね、これ。
お
で、一番期待だった、その魔法のブースト。
はい。
もかけられるんですね、この風切りの舞って。
そうですね。
うん。そこをやっぱり重視したい人は180に置くべきですね。
うん。うん、やっとこう、魔法使いとも仲良くできる。かなと
ですね。もう、どうしても戦士の、例えば、サポート仲間で雇うにせよ、
はい、
やっぱり戦士のブースト役っていうイメージはすごく強いですよね。なので、でも、ようやく魔法使いにも、とも相性が良くなるのかなと思いますので、はいはいうん。
そうですね。今までは不気味な光入れるぐらいしかなんか連携なかったですからね、何も。はい。
ぶっちゃけそれは誰でもできますからね。
はい。
なので。確かにね。
はい。でもこれをちょっと旅芸人のフレンドとちょっとお話ししたんですけど、
うん、
これでやっと、覚醒バギークロスが打てるね。
覚醒バギークロスか。
そんな話になりました。
なるほど、ねうん。
いや、今の話じゃないですけど、その、はい、この風切りの舞は、その、もともと、バイシルオン、バイキルと、まあ、ビートも含めて、もともとかけられる旅芸人には、やっぱり、すごくありがたいスキルではあるんですけど、
うん、
これほら、扇が持てる舞踏家とか、
はい
はい、それこそ、踊り子とかね、
はい、
こちらでも自己バイキができるっていうのは、
そうですね。
うん。すごくありがたいです、これ。
多分、旅というよりかは、もう踊り子さんや、その舞踏家さんの方が、
うん。
ありがたがってんじゃないかな
と
思います
。かもしれないですね。
はい。
うん。特に、うん、特に踊り子かな。やっぱり魔法と組み合わせることもある、
う
ん、ありますからね、どうしてもね。
うん。舞踏家は、今まで、コンで、まあ、バイシオンですけど、コンセンサスを打つことで1段階ずつ上げられたんで。
うん、なるほどね。
うん、まあ、なしではなかったんですよ、今までは。
うん。
はい。なので、そうですね。踊り子さんは、とても、
いいのかも
しれない。やったって感じだと思います。はい。
ここまでちょっと攻撃側の話になったんですけど。
はい。
次。 回復のスキルといえば、
はい。はい。
もう旅芸人得意ですよね。
ハッスルダンスですね。うん、
で、この、さっきからちょっとそのね、ハッスルダンス、その、はい、の回復量を上げるっていう部分としては、はい、面白い話も聞こえたじゃないですか。
はい。
正直、
はい。
ちょい弱ベホマラーじゃないですか。
はいはいはい。
はい。
こいつをちょっとやっぱりベホマラーレベルまで上げることによってかなり違うと思うんですよ。はい、
う
ん。一撃死にするかしないかとか、もしくは、僧侶が、ね、僧侶が別の方向に動きたいときに、こちらで、全体回復やっておくだけでも全然こう、僧侶の気持ちが楽になりますからね。
はい。うん。とりあえず正常ラインまで行けば、いいですよね。
うん。
ハッスルダンスをすることによって。
うん。
ね、HP が緑まで回復できれば、正常が発動するんで、はい。
これ最高どれぐらい回復するものなんですか、やっぱり。
ですね、いろいろ条件はあるんですけど、
はい。
240ぐらいいけますね。
おー、そんなにすんの？
はい。
へぇー。
回復魔力とおしゃれが合計1000ぐらいあると、
はいはいはい。
で、あと、宝珠をはめたり、あと、まあ、ちょっと古い装備になっちゃうんですが、古代王族を着てたりだとか、
はいはい、はい。
そういった条件になる、をすると、だいたい240ぐらい前後、はい、マックスで回復できるんで、さっき、ベホマラーに近づけるとか、ちょっとおっしゃってましたけど、
うん、
多分祈りのないベホマラーよりと同じぐらいには回復するんじゃないかな。
ああ、それはすごいですね。
はい。はい、
十二分に、パーティー生存をね、はい、できるレベルであればかなり違いますよ、これ。
うん、その240っていうのはもうちょっと結構極端な、例なんですけど、うん、ちょっと頑張れば、まあ、180から200ぐらいは、
うん、
これもちょっといろいろ宝珠をはめたりだとか、条件はあるんですが、いけますね。はい、
もう一個。
はい。
状態回復っす。
はい。
通称、たらい。
たらいですね。
うん。
はい。
これの使い勝手がね、
はい。
いいのと、
はい。
はい。
サポート仲間も使ってくれるんですよね、こいつ。
ああ、いいですね。
エンドオブシーンです、ね。
サポート仲間も使ってくれます、
ね。エンドオブシーン。
うん。はい。
なので、いやね、これがね、でっかいっす。特に最近、変身系の状態以上かけてくれるやついるじゃないですか。
はい、ピラミッド7とかですね。
うん。はい、ピラミッドにしてくるとか、はい、あと、はい、他に何があるっけな。ああ、ムッチーノにも、ですよね。ムッチーノとかミイラもそうですね。
ムッチーノになっちゃったりとかですね。うん、はい。
こういうのも解けるっていうのは。
ほとんどの状態以上回復するような感じでいいんですかね。
という、そうですね。呪いとか、
はい。
踊りとかはダメ
です。封印とか、踊りとかは、できないんですけど、
うん、
個人的に踊りぐらいは回復してもいいんじゃないかなと思うんですよね。踊ってて、たらいをしてきて、はってこう割れて帰るみたいな、そんぐらいいいんじゃないかなと思うんですけど、
ただ、これをやっぱり考えるに、
はい、
だとすると、
はい、
多少その状態以上にならない工夫っていうのが、逆に今度、旅芸人に求められますよね。
はい、はい、そうです。
さて、エンドオブシーンが欲しいっていう時に、さて、俺踊ってましたとか、
ね、そうですね。自分寝てましたとか、はい。
あるので、
そうです
よ
ね、
うん。そういう意味では逆を返せばそういうことなのかもしれないので、
そうなんですよ。
ね、ちょっとした状態以上はかなり、つけておいた方が旅芸人はいいのかもしれないですね。
そうですね。そこはやっぱり常に考えてますね。
うん、
ああ、それ聞くと本当戦い系に行くんか、回復系に行くんか、補助系に行くんかって本当分かれますね。
ああ、そうですね。あ、でもエンドオブシーンはやっぱりちょっと道具使いのプラズマリムーバーにちょっと嫉妬してるんですよね。うん、
なるほど、ね。
プラズマリムーバーは何でも直せるんですよ。
おお。
直せないものがないっていう。
いや、しかし、はいはい、なかなかね、
はい、
プラズマリムーバー、正直言いますよ、
はい、
プラズマリムーバーの宝珠って結構出るんですよ。
あ、そうなんですか。
出るんですよ、はい、なんでか知らないですけど、はい、討伐の、はい、関係上か知らないですけど、 一発目を持って、うわ、いらねえって思っちゃうんですよね。それぐらい、道具使いそこまで実は俺、触れないです。
道具使いさんも少ない、数が少ないのかもしれないですね。僕も身近にそんなに道具使いすごく得意だって方があまりいないので。
はい、はい。ここでなんですけど、道具使いさんのプロフェッサーの方はちょっと募集しておりますので、ぜひドアラジに募集して
そうですね。
はい。はい。はい。はい。いやね、なかなかまさにこういうところを話すことによって旅芸人とは何ぞやっていうのが分かってくると思うんですけど。
はいはいはい。
次のコーナーでもう一つちょっと行ってみましょうかね。
はい。
はい。小倉さんね。
はい。
旅芸人って。
はい。
こう一言で言うと。
はい。
もう、まあ、結構今日のそのオープニングから喋ってるんですけど。
はい。
その、よく言うそのプチ勇者感とかっていうところなんですけど。
はい。
こう魅力的なところって、どんなとこですか、ちなみに。
魅力ですか。やっぱり、何でもできるけど、
うん、
秀でてるものが何もないっていうとこですかね。すべてがこう、70点ぐらいっていう。
でも、それこそ本当勇者ですね、本当。
ああ、そう言われるとそう聞こえはいいですけど、
でも、
究極の器用貧乏であってほしいっていう願望もあります。はい、なんかなんでしょうね、ビートが実装された時って、
うん、
もう頭一つ抜けちゃったんですよね。
確かに、
なんていうの、その、はい、旅芸人すげえみたいな、
はいはいはい、
そういう風潮があったんですけど、ちょっとなんでしょうね、僕ド M なんですかね、なんかちょっとこう弱いぐらいがいいんですよ。一般的に弱いって言われてるぐらいがいいんですよ。
それをうまく使いたいみたいな感じですかね。
はいはい、そうです。そのはい、なんで、うん、なんでしょうね、器用貧乏であってほしいって言ったらなんか変だか変かもしれませんけど、はい、
ピッチカード
うまく使いたい、
はいはいはい、
ピッチカードさんさ、そのさっき、俺は結構そのサポートで使うこと多いんですよ。
はいはいはい。
まあ、特に旅芸自分は旅芸人は上げ切っちゃったわけなんで、
はいはいはい、
まもなく特訓も完了するんですよ。こいつだけは
ですね。
しかも、このバージョン 3.3 の特訓が完了するぐらいですか
ね。いいですね、
うん。なんですけど、だとすると他のレベルを上げるときに、
ええ、
やっぱり旅芸人って便利なんですよね。
いや、それがですね、僕サポで、
うん、
旅芸人選ぶことがないんですよ。
まあ、騙されたと思ってね、
ああ
やった方がいい。
というのがですね、やっぱり、使う人がうまくて生かされるもんかなって思ってたんで、
うん、
うん、でコンピューターはあれかなと思って外しておったんですけども、
まあ、ちなみにね、
はい、
いや、まあ、現状だけの話言っときますよ、ここまで上げといて、
はい、
ね、小畑さん今の旅芸人のサポってクソみたいですよね、
はい、あ、やっぱそうなんですか。
そうなんでしょうね。
はい、本当に、死ねばいいのにと思ったこと。
一つ、不満があるとすれば、
はい、
とんでもないタイミングでルカに打つんですよ、あいつ。
そう。お前、そこじゃねえよって。
あ、気づいてました。
うん。はい、あと、バイシオンをかけてくれないんですよ。
はい、ビートが溜まるまで待ってることが多いですね、そ
こは。そうそうそう。はい、例えばほら、何かのダメージで前線だった選手が死んじゃったと。
はい、
生き返るを、いわ、僧侶なり旅芸人がしてくれるんですけど、
はい。
バイシオン欲しいじゃないですか。
はい。
してくれねえんすよ、最優先
で。で、まあ、その、いろいろやらんといけんいうことで、やっぱり AI は難しいところがあるんじゃないですかね、やっぱ。
でもね、前してたんすよ。
あ、そうなんですか。
うん。で、もっと言うと、ワンテンポくれてエンドオブシーンするんですよ。欲しい時にやってくれないのが今の実はサポだったりして、おそらく、バージョン 3.3 B だか C だかぐらいのタイミングで、本当に地味修正レベルにも乗らないぐらいのタイミングで、 あの、サポートの AI 変わると思うんですけど、俺は。
はい。
もう、改めて言っときますけど、サポートは優秀ですよ。
あ、はい、優秀な、はいはい。
うん。特に、バッチリ、あの、バッチリの作戦が、これほどハマるサポートはいないんじゃないかと思ってます。うん、収録時点では、サポート仲間は陪審をしないとコメントがありましたが、6月2日より、バージョン 3.3.1 からですね、しっかりと陪審をするようになっております。ふるって、サポート仲間に旅芸人を借りるようにお願いいたします。
ちなみに借りるときってどの武器が一番いいんです？
コン。
僕ですか？あ、僕に、何ですか？ですね、
ええ、
僕が借りるときはやっぱりコンが多いです。
でしょ？俺もコンですわ。はい、うん。
ほうほうほう。それはやっぱりダメージを考え
るか。ダメージもそうですし、そうですね。あとあの、探検とかだと速攻性がないというか。
うん、逆に、ケンタロウさんだとさっきあの、自分が旅芸人使うときって、あの、大きいと探検っておっしゃってたじゃないですか。
はいはい。
で、借りるときはコンなわけなんですね。
借りるときはコンなんですよ。
そこは何なんですか？
だって、自分がやるときっていうのは、結構一極集中でやるか、範囲攻撃するか、要は一極集中のときはもう探検を使うわけですよ。
はい、あ、まあ、持ち帰るところですね、うん、やっぱ。
で、持ち帰して範囲に行く、例えばピラミッドで活躍したいときなんかは、扇で行ったりする方が多いんですよ。
うん、
結構、チャージが溜まるのも早いんでね。持ち替えしながらだと。はいはいはい、なので、それを見ながら、こう、うまく付け替えしながらっていうのがあるんですけど、
うん、
サポートはコンですね。なんで、サポートの場合は、まずビートが頼り。
はいはい。
で、うん、あと、ハッスルダンスをしながら、先ほど言ってるように、バッチリの作戦が一番ドンピシャでハマってるんですよ、こいつ。
うん、
で、はい、何にもしないときはきっちり氷結乱撃入れてくる。もしくは、投げ払いしてくれるっていう、うん、
はい。
ここだけでも。で、溜まってくれれば、ね、はい、コンセンサス入れるでしょ？
はい。
だこのね、ダメージも測れるっていうのは、コン旅芸人の、旨味が。
うん、うん。そうですね。
なるほどですね。
はい。それで、ルカに打つんですよね。
そう。
ルカ、お前そこかっていうところで。
逆に、前もあの、踊り子とかでも聞いたんですけど、はい、キャダルコとか、バギクロスとかっていうのは、
はい、
使いどころってやっぱあるんですか？
ですね、ほとんど攻撃呪文は使わないんですけど、
はい。
そうですね。
バギクロスはロマンですよね、でもね。
そうです
ね。だって他打てないんだもんね。
完全、なんだっけ、打撃ガードみたいなのあるじゃないですか、ガイアとか。
はいはい
はい。それやられたらもうバギクロスかヒャド打つしかないですね。こちらとしては。でもあと、コンですよ、コン。
うん、
コンだと、コンの天地の構えだと、打撃ガードも貫通しちゃうんですよ。
ほ
う。まあ、コン置いといて、そうですね。呪文使うっていう機会は、ないですね。コロシアムでは、結構、バギクロスが活躍してるみたいですけど。
へ
ぇー。ああ、そうか、コロシアム
で。僕はあんまりコロシアムやらないんで。はい。
なるほどね。
ちなみに、ジャグリングと、コンの氷結乱撃って、どっちが強いんです？
はい、どっちが強いんだろう。ジャグリングの方が多分、一回のダメージは、どっちも一発、氷結乱撃一発と、ゴッドジャグリング一発でしたら、ゴッドジャグリングの方があるのかなと思うんですけど、間違ったらごめんなさい。でも、
ね、今ね、はい、ジャグリングの砲術つけてますけど、
はいはい、
一発130出るんですよ。
はい。
だからこれ考えると、悪くはない
です。8回攻撃ですからね。うん、
結構でもあれ、モーションが長いっすよね。
そうそう。
長い、それが、今それ言おうと思ったんですけど。
それはやめなしですね。
うん、使いどころを誤ると、事故る可能性もあるんで、はい、モーション、どかどかどかどかやってる間に、こう、攻撃されて、死んじゃった、みたいなことも、 よくやっちゃうんですけど、僕も。
旅でその上げるときっていうのは、紺のその、乱撃か、はい、曲芸のジャグリングを交互に使うような感じで、はい。完全にアタッカーで、
はい。
はい。うん。それでなんかジャグリング遅いな思いながら使いよったんですよ。
はい、はい。とはいえ、聞いてると、ピーチカーさん意外に旅芸人楽しんでますよね。
いや、でも、上手い人の見たときはちょっと感動したんですよ。
いや、ですよ。
ちょっと回復。
全然戦闘が変わりますよね。
ですね。
うん、
本当窮地なところからそのザオで生き返らして、ハッスルダンクスで回復させて、ギターでまたパワーアップさせているのでですね。
すごいですね。それだけ聞くと旅芸人強そうですね。はい、強く、なんでしょうね。強くなったんだなと今、なんか、ピカトさんの言葉を聞いて、なんか実感しちゃいました。
かっこよかったです。上手い人が使うのいたらですね。
それが一昔く前はあれですよ。座をしてもミスるし、生き返ったと思えば、ハッスルダンスでスズメの涙しか回復しないし、っていう、なんかもう、お前何しに来たんだみたいなことが、ずっとそんな扱いでしたから。
ピッチカートさんの今の話なんですけど、俺もやっぱり例えば、上手いなと思ったことあるんですけど、じゃあなんで、お前旅芸人じゃなかったんかっていう言いたいとこだったんでしょうけど、はい、確かその時、私僧侶だったんですよ。
はいはいはい。
僧侶の、いわゆるサブをやってくれるじゃないですか、ハッスルとか、蘇生を、はい、こっちが座をやらなって思って、近寄ろうかなと思った時にはすでにもう座をかけてるっていうね。
ああ、置き座をですね。
そうそうそう。で、じゃあ、そっちでやってくれたらもう俺はベホマラやっとけばいいやって。すっごく楽になるんですよ。
なあ。
うん。ここのさじ加減ですよね、やっぱね。
ちょっと前にこう、旅芸人の仲間内で流行ったんですけど、僧侶、天使の、あ、天使、なんちゃっけ？死んでも生き返るやつ。
天使の守り
やつ。うん、そうですね。はい。その天使を剥がさない置き竿っていうのがあるんですよ。
はあ、はあはあはあ。
それが死にますよね。で、天使が発動する前に生き返らせるんです。
いわゆる天使の輪っかの、アイコンが。
そうです、アイコンが
消える前に。消えない状態で、
はい、
消えない状態で僧侶を復活させるわけですね。
そうです。
それでも完全に生き返らせれば、天使をする1ターンを、得できるわけですよね、
はい、
僧侶側はね。
はい、そうですね。でも悲しいかな、野良でそれやっちゃうと、僧侶が、天使は剥がれたも、天使で生き返ったもんだと思ってて、天使があるのに、もう一回天使かけちゃったりするんですよね。はい。そういうことがやられて、とか思うんですけど。
ああ、そうか、難しいところがあるんだ。
はい。あと、さらに、そのもう一個、なんですよね。ありまして、怒りを解除させない置き座を。
へえ。
わかります。タゲが怒られて逃げてますよね。
うん、
で、タゲが逃げるのを失敗して、で、死んじゃったとしますよね。うん、で、あ、死ぬって分かってたら、もう死ぬ前に座をかけとくと、怒りが解除される前に生き返らせることが、本当に絶妙なタイミングなんですけど、狙ってるのは難しいんですけど、つまり敵が死んだことを認識しないまま生き返らせるみたいな。もう変態の領域ですけど。
さて、はい、じゃあね、次のコーナーは、
あ、はい、
ザ・コブタケンシっていう、こう、変態旅芸人の話をちょっとしてた
いえいえ。いえいえ。
はい。
はい。
本当に、まず、はい、その、ね、これは、これを喋らないと帰れないって形でしょ、多分。
その、よく、
よくね、結局狙いはね、ダディさんをお呼びしたレンジャー会。
はい。
あの時も変態みたいな話を聞いたんですけど、この辺で実は聞いててもめちゃくちゃ面白いんですよ。はいはい、お約束の、食縛りとかするでしょ必ず。
はい。そうですね。よくやってます。旅4、旅8。はい。
マジだったの？
はい。旅8ですね。
旅2とか。8ってことは当然、はい、まあ、 もう最悪の王なんてのは別にいいと思うんですけど。
あ、最悪の王で言うと、旅2で倒しました。
はい、2って
新最悪、最悪両方とも、はいはい、サポなしの旅2だけで。
2って
2人
ですね。あ、2人です。
時間足んなくなんねえんすか
時間は、旧最悪の方が結構しんどかったですね。
むしろ。
はい。あれが2、あれ ?2.4 の時に、違うな、3.0 かな、あ、3.0 かなの時に倒しましたね、確か。
なんで2人、はい、なんで2人で行ったんですか。
なんか3だと余裕なので、じゃあ2かなっていう感じ。
あ、3人でも実証済みで、はい、見ていけるんじゃない
か、じゃあ2だろうっていう。小さい子も同じです。小さい子の方がちょっと簡単でしたね。
ピッチカーさん、ピッチカーさん、この人やべえわ、はい、この人。
いやいやいやいや。そうですね。そういった、でも、縛りプレイが、で、思い出残ってるって言ったらあれですけど、
うん、
まあ、あの、ダークドレアムが実装された時の、うん、旅8ダークドレアムはすごく印象深かったですね、あれは。まだ、140スキルまでだったんで、当時、
はいはいはい、
150まだだったんですよ、うん、なんで探検でいくらついても毒が全然入んないんですよ。
はあ。
なのでそこで全員コーンを持ってずっと氷結乱撃してました。でおぞましい雄たけびあるじゃないですか、
はい、
あれってあの割合ダメージなので HP1 だとあのノーダメージなんですよ、ミスになるんです。
やべえ。
なので。
この人やべえわ、やっ
ぱ。いやいやいや。で、ザオラルを、ザオラルをあえて封印して、ザオだけにして、ザオで1で1で1で1で1で
1で1で1で
1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で
1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で
1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で1で毎晩のように集まって、行くか、行こうって言って、150が実装される前にどうにか倒したいって言って、ねえ、あれはすごく苦労したし、なんでしょう、やったぞっていう達成感が。
ああ、でも結局倒されたわけですよね。
倒しましたね。
そう
ですね、あとは、もう多分これ、やったらすごく簡単なんですけど、
はい、
当時すごくなんか、おーっと驚かれたのが、あの、旅4ダークネビュラスですね、
うん、
あれは確かバージョン 2.4 とかその時にクリアしたんですけど、宝珠とかまた実装される前ですね、
はいはいはい、
あのダークネビュラスって叩いても叩いてもその何でしょう、ダメージ与えられないんですよ、
うん、
はい、その当時多分僧侶に魔法使い2とか、
うんうん、
そういったパーティーが主流だったと思うんですけど、うん、あの聖女巻いて魔法使いが、
いまだにネビュラスって1回しか行ったことないんですけど、
は
い、
あ、そうなんですか。
確かに、はい、あのね、僧侶で行って、
はい、
僧に魔2だったような気がするな、
はい、そこで何でダメージ与えてたかっていうと、キャドなんですよ。
3回目だけど、この人やべえわ、この人。
いやいやいやいや。で、シャドウが何がいいかっていうと、
うん、
ちゃんと、あの、ちゃんと60ぐらいダメージ当たられるんですよ。
はいはいはい。
60、たった60なんですけどね。
すごめの涙じゃない
。で、それを、ダークネビラスってあの、ミサイルを撃ってくると思うんですけど、
はいはいはい、
ミサイルの範囲外から撃てるんですよ、シャドウは。優秀なんですよ、キャドは。消費 MP もめちゃめちゃ少ないんですよ。ちょっと今、ドアスルしちゃいましたけど。氷結乱撃とかでもうミスか1かってなっちゃうんで、もうキャドはもう
それに対したら60を稼げる方がいいということ。
はい。はい、でもキャドを打ちまくって2時間半。やっと倒しました。あれは熱かったですね。
なるほどね。聞いててね。まあ、人の変態話ってすごく面白いんだなと思いますね。
笑って喋ってるとこまたすごいですね。うん、2時間
半。いや、さっき自分で言ってましたけど、やっぱ、M ですよね、多
分ね。ド M、まあ、旅芸人って多分全員ド M なんですよ。
俺違いますけどね。
そうなんですか。
うん、そうか。 どうですか、なんか今後さ、ほら、まだこれから いろんなボスも投入されるじゃないですか。
はい。
この辺も当然何、目標になるんですよ。
あ、そうですね。とりあえずは、その、スーパーキラーマシンでしたっけ？
うん。
これと、あの、ダークキングですか？
うん。
これは、一番最初に倒すときは旅読んでありたいなと思ってます。ずっと旅読んで、初見は旅読んって決めてるんですよ、僕。
はいはい。
はい。
これちょっと聞いておきたかったんですけど、はい、レンジャーの方々とは仲はいいんですか？
あ、仲はいいですよ。
仲いいですか？
あまり組む機会がないだけで、仲はいいですよ。
あね、言ってましたよね。はい、レンジャー界の某ダディさんが。
はいはい、
あいつらがやれるんだったら俺もやれるよねって言ってましたから。
はい。
あれがやったからこっちもやるかみたいな感じで、なんか変に競ってましたよね。
ああ、そうですか。
なので、いや、ここはもう精査たくまで行っていただきたいなと思いますよね、はい、本当にね。
そうですね。
俺だと本当、レンジャー2の、うまいレンジャー2の旅にとかだったら、すごい、こう、ね、いいパーティーになるんじゃないですか、うまくいけば。
旅に、レン2の、はい、エグナードの戦いをちょっと、動画で見たんですけど、あれは、とても面白かったです。
うまくこの辺のこの、接着剤にドアラジがなればね、いいんじゃないですかね。
ああ、いいですね。
そうですね。はい。見てみたいな、ね。
レンジャーは、そうですね、バイキがないので、
うん、
ポルカで、かけることはできるんですけど、
うん、
はい。
ポルカ待ちっていうのもちょっと
違うんですね。レンジャーとしては、旅が。
うん。
はい。
なるほどね。
羨ましいですし、レンジャーもレンジャーで、フェンリルとかオオカミがすごい強いですからね。
なるほどね。
僕から見たら、どっちも結構同じような感じに見えるんで、はい、要は、コーダさんにしても、そのレンジャーもうまく使えるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
そういうわけではないですよね。
そうですね。レンジャーはレンジャーでは難しいですね、僕は。全然まだ、はい。もう多分ダディさんと一緒に行ったら、もうお前何やってんだってこう怒られちゃいそうですけど。
ぜひこの回はまず真っ先にダディさんに聞いていただきたいなと思いますので、はい、はい、最後なんですけど、小保田さん、この、はい、旅芸人のおすすめを最後ちょっとしてもらいたいなと思うんですけどね。やっぱ私も
旅芸人のおすすめですか、
うん、やっぱりなんだろうな、もう話の通り、
はいはいはい、
やっぱやってて楽しいじゃないですか。
はい、そうですね。
うん。はい、忙しさが、結構、はい、楽しさにつながってくるっていうのは、やっぱ旅芸人だったりするんですよ。そこがやっぱ楽しいかなと思うので。
そうですね。一番最初に、こう、言いましたけど、公式に冒険を否定されたって、一番最初にちょっと冗談で言ったんですけど、
うん、
僕自身としては、一番こう、冒険を感じられる職業だなって思うんですよね。
うん、
縁の下の力持ちになり、うん、時には、前に出て、
うん、
いろんなことができるので、その自分も楽しいし、多分自分がいることによって、パーティーがこう、楽しくなれば、なってるのかなとか、なってればいいなとは思ってるんですけど、はい。なので、やっぱり旅芸人っていう名前を解く、こう、パーティーが全体楽しくなれればいいなと思ってるんで、そういった気持ちでプレイするとこう、旅はもっと楽しくなるんじゃないかなと、はい、思ってますね。
はい。
はい。
はい、
なんで、旅芸人楽しいですよ。はい、
ちなみに、マトウもやっぱり旅芸人なんですか？
マトウはですね、バトです。
ありがとうござい
ます。マトウはバトマンと言ってます。
すごいオチだったな。
今、こう、たらいの音が欲しいですね。とかーんっていう。
SE 入れときます。はい。
ああ、ありがとうございます。
はい。
と、はい、わ、だ、ち。
エンディングでございます。
はい。
はい。小豚健志さん、改めてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
まずはね、
はい。
ご感想をもらおうかしら。どうでした？今日のラジオは。
いや、楽しかったですよ。 好きなみない言い方ですが楽しかったですなんかもう最初は緊張してどうしようと思ったんですけど、
うん、喋り出すと止まらないでしょ、
はい、止まらないですね、
うん、だって
これ一晩中いきますよ、
ね、ちょっとどうしてもラジオの総時間の部分もあるので、
はい、
なかなか限界もあって、はい、俺も正直言うと聞き足りない部分もいっぱいあるので、
ね、
またぜひ別の機会も、
ああ、もうぜひぜひ
設けたいと思いますしね、はい、
もう呼んでいただければ、
また変態がやってきたってこと話をして、
はい、
はい、いや、それにしてもね、
はい、
やっぱりこの人に頼んでよかったと私は聞いてね思いました。
あ、そうですか、
はい、
いやほっとしたほっとした、はい
はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、当ラジオの新コーナー、青といえばスライムのコーナーなんですけど、はい、はいはい、改めて、募集テーマを決めて、期間を設けて募集しております。初回の今回ですね、今月の6月いっぱいまで、7月にですね、また別のコーナーとして、青といえばスライムのコーナーを一本丸ごとお届けしますので、ぜひどしどしとお寄せくださいませ。はい。6月いっぱいまでのテーマでのこちらになっております。あなたの好きな NPC といえば、DQ10 NPC ですね、といえば、はい、ということになります。毎回実はサポート仲間さんにもお聞きしてるんですけど、小豚健司さん。
はい。はい。
あなたの好きな NPC といえば、
そうですね。迷ったんですけど、
うん。
はい。
ホラッペンです。ホラッペン。
これあれですよね。
はい、
プク。オルフェアにいるんですよね、確か。
違いましたか？そうですよ。そうですよ。
ですよね。
オルフェア西の出口にいます。
うん、いるいる。門の前
に、ね。駅員さんの格好をしているのになぜか駅の外にいるんですよ。
あはは。
で、名前がいいんですよ。ホラッペン。語呂が良くないですか、なんか、ホラッペン。
この間、来ていただいた、はい、まあ、結構、ブログ界隈でも有名なプクリポの方なんですけど、あの人もオルフェアにいるプクリポを指してましたよ。確か
に。あ、そうですか。
はい、
あれは僕も同意でしたね。
なるほどね。そうか、ホラッペンね。
時点で、プクッツォですね。
ああ、いや、俺も、プクッツォ好きですよ、私も。
プクッツォ、もう、名前がいい。これも五感、語呂がいいですね。
そう。額にチューとか書いてそうな人でしょ？
そうです、そうです。
でしょ？うん。
はい。
だって、達人の中であの人が一番かっこいいじゃないですか。
ああ、間違いなく一番
かっこいい。ああ、そうですね。
はい、ですよ。うん、いや、なかなか、やっぱり、喧嘩球来ましたね。
見るとかちゃいますね。
旅芸人会らしい、ね、
はい、
お題をいただきましたよ。というわけで、このように、はい、ド直球の、ね、NPC でもいいし、変化球の、もう、超スローの、しかもカーブのかかった、
すいません、
ね、球でも構いませんので、はい、皆様お待ちしております。はい。
番組へのお便り。青といえばスライムのコーナーへの投稿もお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加もお待ちしております。ブログ記事アップしておりますので、参考にお聞きくださいませ。それでは次回も来てくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
ピチカートミルクと
小豚健司でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。